田中と
俺にも言わせろ。
今週も田中アトさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田中アトさん、はい、先日大事な大事なものを倒されたということなんですが、
そうですね、バイクですよね。倒したっていうか、もうスタンドがあるんですけど、スタンドを出して止めるじゃないですか。そのスタンドを出して一番奥まで押し込まないと、結構その入れてこう、倒れて一回グッて。もう一回倒れる感じなんですよ。なんで大丈夫だと思うんですけど、ちょっと途中までしか入ってなかったんで、あいつもの感じでこう倒れるんだなと思ったら、そのままガーッていきましたね。
なんか壊れちゃったんですか？
クラッチのレバーがちょっと折れました。
折れちゃった。いやもうスクーター倒しただけでも私すごいショックだったんですよ。だからハーレーなんていかほどのものだろうと思って、
だってもうこう時間が止まる感じですよ。
うわスローモーション、
300キロ持ってなかったですね。
でもね、無理してやると挟まったりとか怪我したりしちゃうので、怪我とかなく、
全然、
まあそこはね良かったね、
はい。
さあそんなねバイク倒しちゃった田中さん、武見さんと一緒に、はい、このコーナーから参りましょう。
田中とのアーティストピックアップ
ということで、一組のアーティストをピックアップしていただき、ロックにした武見さんと熱いトークを繰り広げていただこうというコーナー。3月はビートルズでずっとね、
そうですね、はい、はい、来ましたけどね、まあ、5週あるということだったんで、1週目にビートルズ、でその後はもうせっかくなんでね、メンバー1人ずつフィーチャーしようよということで、まあ最後、今週はですねリンゴスターですよ。まあ田中さん、リンゴスターはどんな感じのイメージですか？
リンゴスターはだもうまさにこの母親が一番ファンだったっていうリンゴスターなんで、そのイメージが強いですね。かわいいって言ってましたけどね。
まあ、確かにね、あのリンゴスターってビートルズにおけるマスコット的な存在でね、
そうですね、
あのバンドの雰囲気をこう盛り上げるムードメーカーっていうかね、そういう存在でしたからね、まあ、なんかちょっと分かる気がしますね。まあそれでもあのドラムの腕はピカイチですからね。
まあそうですよね、
ビートルズメンバーの中で唯一つながりが別になくて、メンバー同士の、ビートルズがデビューする直前にね、もともといたドラマーがこいつちょっと弱いなっていうことで、もうそのドラマーをこう変えて、それでもうすでにドラマーとしてデビューしてたリンゴスターをこう引っ張り込んできてっていうことだから、まあ、バンドの演奏レベルを上げるために呼ばれたメンバーことなので、
なんかあれですよね、そんな派手なドラマーっていうイメージないですけどね、ただ印象に残るというか、 音でこう、落とすところと上げるところがすごい的確に出てるドラマーだなっていうのは未だによく言われてますよね。絶対その全員が目立っちゃうとまたバンドって良くなかったりするんで、その中で影の存在というか、そのこの辺がいいんじゃないですかね。
まあだからそういった意味でね、本当にあのリンゴスターにとってのビートルズっていうのはこう大切な仕事場、っていう感じもあるし、ね、他のメンバーとこう主導権争いとかもすることもなかったので、まあだからそういった意味でこうリンゴはね、解散後もあの他のメンバーと、3人のメンバーとも交流が、ずっとあったんで、こうリンゴの人柄なのかなっていう感じしますけどね。
なんかひょうきんな方っていうイメージが、
俺もそんなイメージですね、勝手にそうですね、
キュートでちょっと楽しいっていうね、
レコーディングとかでちょっとなんか喧嘩っぽくなっても止めそうな感じがしますけど、
まあまあで、まあ、まさにそういう、
そういう感じですよね、
感じの人だったみたいですけどね。でまあここで今一曲リンゴスターにちなんだ曲をかけるんですが、ね、田中アトさんが選んだ曲があるということなんですけれども、なんて曲でしょうか？
ちょっとこの曲のドラムがなんかめちゃ印象に残ってて、なんて言うんだろう、まあ聞けば分かるんですけど、なんだっていう感じがかっこいいんですよ、で選ばせてもらいました。あのリンゴスターが作ったとかそういうんじゃないですけど、
リードボーカルをリンゴが撮ってるっていう曲じゃないんだけどね、
ちょっと違うんですけど、このドラムが自分はかっこいいなと思ったんで、聞いてみてください、では聞いてください。ザ・ビートルズで A Day in the Life。
Have the mic on the piano quite low, just keeping it like maracas, you know. another of those pianos. Okay, well.
Sugar Bum Fairy, Sugar Bum Fairy.
ザ・ビートルズで A Day in the Life でした、
はい、どういったところがいいの？
なんていうんですかね、このふつふつ来る感じとかがドラマーでわかるっていうか、うん、そのずっとこうなってて、あ、来ないのかみたいなのが、うん、ずっとそのドラムによってすごい感じる曲だったんで、そこが目立つなと思いますよね、自分的には、
うん、
はい、心地いいとことはまた違うんですよ、
うん
うん、爆発力っていうかそういう感じですかね、なんかこう溜まってる感じがすごい伝わってくるドラムでかっこよかったですね、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、うん、
まあ、確かに不思議なアレンジといったら不思議な、
いや、こんな曲ないですよ ね、なかなかこの曲なんだと思いますよねこんなドラム自分で考えたのかなとか思いました ね、うん、
ね、ドラムを叩かない方でもこの魅力を感じられる一曲っていうこと
な、だと思いますよ、なんかドラムに集中して聴かなくてもなんていうのなんだこれって思うかもしれない、
入ってきちゃうみたいな、
はい、
もう一回じっくり聴きたい方は、
ね、ああちょっと聴きましょう、うん、もうすぐ聴けると思いますよ、
うん、今月はビートルズを取り上げてお送りしました。次回も田中アートのアーティストピックアップ、お楽しみに。続いてはケイツドリームの今月のピックアップバンドの紹介です。今日が紹介最終週となります。改めてアーティスト名とどんなバンドなのか、魅力などをリスナーさんにぜひお願いします。
はい、改めて紹介します。モール、3ピースオルタナロックバンドですね。横浜出身のバンドで、すごい音楽に対してまっすぐで心が綺麗な3人だと思いますね。今ちょっとツアーをやってまして、ケイツドリームももう何本か入ってるんですけど、ライブでこう人に何かを伝えるっていうこともそうですけども、人としてもすごい、できてるというか、後輩気質というか、
うん
うん、その辺も人に慕われるところなんじゃないかなと思いますね、
うん、
そんなメンバーがやってるバンドです。
それでは最後の一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。モールでワンデイ。
朝から日が沈み帰る
ケイズドリーム3月のピックアップバンドモールでワンデイでした。
はい、まあ、5週ね3月があって3曲の曲をね、
はい、
こう、そうですね、リピートして聴かせてもらってたんだけど、うん、モールらしい曲っていうのは、
はい、
こう どの曲が、
どうなんですかね、
なんか一番こうモールらしいよなっていう曲っていうのを聴かせてもらった3曲の中でいくと、
どうだろうな、最近見てるとあのやっぱアイアムとかな
あ、先週ね、はい、聴かせてもらった、うん、まあ確かにね、うんうん、ライブ向きな曲でもあるしね、
そうですね、うん、そうだからちょっとその本人らがどこに向かうか、あの今の中心は分かんないですけど、自分のイメージではそんな感じとか、うん、だから多分他の人のイメージはまた違うのかも分かんないですね、
うん、
はい、昔から見てるとまあ全然もっと違う感じのイメージなんですね、なのでなんともこの中ではそうかなとかっていう感じですかね、はい、
今ツアー中ということなので、そのツアーでもまた何か方向性が見えてきたりっていうこともなきにしもあらずですよね。
そうですね、ただその、うん、あのツアータイトルがすげーダサいんで、
な
んだっけな、
何気になる
アイアムモールツアーとかそんな感じなんですか、もう本当にダサくてきちっと言っておきました。
いやいやいや
他でも言われたらしいんで、
あ、なるほどね。ちょっとこれはなんだっていう、
もうちょいひねればみたいな、うん、
これはなみたいな。
逆に取り上げられますね。
そうですね、
こういう風にね、う
ん、それ言っとこうかなと思ってたんです、忘れなくてよかったです。
でまたケイズさんでもな、企画のライブか何かある、
うん、そうですね、そういう、あ、とりあえず決まってるのもあるんですけど、企画に出るのもあるんですけど、本人らの企画も考えてますっていう話はしてたので、
うん、
ちょっとスケジュールの方チェックしてもらえればもう入ってる日もあるのでよろしくお願いします、
うんうん、はい、楽しみですね、
はい、
ケイズドリームのホームページチェックお願いします。田中畑さん、3月もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
お願いします、ま
あ、3月って言っても明けて4月なんですけどね、
うん、そうね。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今週はですね、北九州小倉にあるライブハウス、フューズの竹村店長に登場してもらいます。
竹村明人さん、こんばんは。
こんばんは、竹村です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、どうもどうも、いつもあのありがとうございます。いろいろとあのうちのアーティストたちがお世話になっております。
とんでもないです、こちらこそいつも来ていただいてありがとうございます。
今週はですね、はい、フューズのお店の情報をちょっといろいろと聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
改めましてあの北九州小倉ということなんですが、あの店舗の場所はどの辺にあるんですか。
あ、はい、小倉駅という JR の駅がありまして、うん、まあ、新幹線とかも全部止まるような結構でかい駅なんですけど、うん、その駅から歩いて3分ぐらいです。
もう本当に駅前なんですね。
そうですね、駅の近くです、う
ん、南口ですね。
あ、よくご存知ですね、南口です。
紫川が近いですか。
紫川、そうですね、またうちから歩いて 2,3 分行くと紫川ですね。詳しいですね。
あのオープンしたのはいつ頃なんですか。
2006年の3月です。
もう竹村さんはもうオープンの時からいらっしゃるんですか。もう、
私は2008年から携わっていただいてまして、
うんうん、
オープン時は私はいなかったんですけど、その時は私は東京でライブハウスやってまして。
お、そうだったんですか。
はい、そうなんです。
あらあら、ちなみに何という。
その当時は下北沢に KBB というのがありまして。
ああ、はいはい、
はい、そこにいました。
あ、そうだったんですか。小倉がもともと出身とかなんですか、竹村さん。
それではちょっとないんですけど、下関市というあの山口県 の、はいはい、小倉の隣町出身で、で大体その買い物行ったり学校行ったりするのって、その近場の大都市 の、 その小倉にみんな行くみたいなことがありまして、うん、まあ、結構高校卒業してからは小倉にいること多くて、まあ、その流れで小倉でっていう形でした ね、 ね。なんで、まあ、東京行く前はそのまた別の箱を小倉でやってたんですけど、まあ、時間が経って結構もう小倉の人みたいな感じなんで、まあ、いいんですけど。
なるほどなるほど。あの、ちなみにあのフューズはこう主にどういうジャンルのバンドがよく出てるんですか。
そうですね、その特定のこのジャンルっていうのは特にはないんですけど、その地方の箱でして、結構そのジャンルで絞っちゃうとなかなか難しいっていうところもありまして、うんうん、まあ、基本的にはオールジャンルで、まあ、ロックもやりますし、ヒップホップレゲエとか、まあ、先週もヒップホップありましたし、いろんなものをやってますね。まあ、ロックでもビジュアル系とかメタル、ハードコア、歌物はいろいろありますし、うん、まあ、アイドルさんとかもたまにやったりもしますし、うん、もうオールジャンルやらせていただいてる感じですね。
なるほどね。
すごいですね、ザ・ライブハウスですね。
そうですね、まあ、地方はやっぱどこもそうかなと思うんですよね。その場所も限られますし、
まあ、確かにね、特定のジャンルに絞っちゃうとスケジュールをね埋めたりするのもなかなか厳しいですもんね。
そうですね、まあ、そういう部分 もありますね。
あの小倉の今ライブシーンってどんな感じなんですか。
そうですね、まあ、小倉自体は結構そのライブする場所自体はいっぱいあるのはあるんですよ、
うん、
その、まあ、30軒ぐらいかな、まあ、小倉というか北九州市に30軒ぐらいありまして、うん、まあ、大小あるんですけど、そのライブバー的なところも含めて、
うん、
でキャパ的にはおそらくうちが一番広いかなと思うんですけど、
うん、
なんでまあそんだけ場所があって、結構その年配の方から、まあ、高校生中学生ぐらいからのいろんなその人たちがいろんなところでやってるっていう感じですね。なんでその、まあ、それぞれにぎわってるって感じですかね。
なるほどね、うん、でもね、フューズさんだとね、全国ツアーをやってるアーティストが、ね、小倉でやるとき、北九州でやるときはフューズでみたいなのがやっぱ根付いてるからいいですよね。
あ、ありがとうございます。そうですね、そのありがたいことに、まあ、キャパも、まあ、地方にしてはまあまあある方なんで、まあ、300ぐらいなんですけど、うん、まあまあある方なんで来ていただくことはたびたびあります。
じゃあここでですね、竹村さんのおすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですが、
はい、
今週はどのアーティストでいきましょうか。
はい、ではセブンデイズリーズンというバンドでお願いします。
うん、どんな感じのバンドなんですか。
そうですね、セブンデイズリーズンは、トップパンク、エモ、ハードコア的な要素があるバンドなんですけど、ただもうジャンルレスっていう形で本人たちはやっていて、で、まあ、基本的にはそのメロディアスな歌物ロックっていう感じですね。
うん、まあ、やっぱり地元小倉のバンドなんですか。
あ、そうです、まさにもう家がその辺の子たちですね。
あ、じゃあ結構もう前々から知ってる感じですか、メンバー。
あ、そうなんですよ、セブンデイズリーズンっていう形になる前にいろんなバンドそれぞれやってて、
うん、
それで、まあ、10代の頃からやってたんですけど、やっと今の形になって、まあ、結構全国的に活動してるっていう形ですね。
じゃあもうあれですね、竹村さん可愛くてしょうがないバンドじゃないですか。
そうですね、まあ、地元代表してくれてるバンドの一つですね。
だからジャンルレスなんですね。
そういうところですね。まさにそうですね。
曲を聴いてみたいです、う
ん、はい、ありがとうございます。
じゃあ曲聴かせてください。
はい、ではセブンデイズリーズンでアネモネお願いします。
サンノーが入って駆け込む夕方ダメージはあんまり残ってないな。今なら間に合うはず。僕敵地はまだ決まってないが、いつでもどこでもかき鳴らす準備ならできてるんだ。それでもずっと空を見上げた隙に全てが奪われてしまうんだ。それでも誰かに優しくありたいと願ってしまうのです。誰かを傷つけて笑える人が得するような、そんな世界ならばいっそこんな醜い僕のこと笑って見ていてほしい。それで救われる誰かがいて、その誰かと誰かの愛をつなぐ私に罪はないからね。
セブンデイズリーズンでアネモネでした。
はい、あれですね、なんか冒頭の咳払いちょっといきなりびっくりして あれなんかこれレコーディングのミックスの時消し忘れたのとかって一瞬思っちゃったんだけど、これ狙いなんです ね、 これね。
いや結構なんかいろんなことわざとやってるっていう感じのバンドですね。
あ、
仕掛けがあるんですね
そうですね、少し前に全国テレビ、全国のあのテレビ放送っていうんですかね、ネットワークっていうんですかね、テレビ番組の、県民ショーっていうのがありますよね。
あ、はいはい、
で、あれで、ちょっと紹介されて、セブンデイズリーズンが。その時は、その福岡県のバンドは、曲を始めるときに、三能が入って言うのか、みたいな、検証されてたんですよ。
なるほど。
で、まあ、セブンデイズリーズンが、それやってるってことで、紹介していただいたんですけど、まあ、それで三郎が入って始まる曲もあったりして。
なるほどね
そうなんですよ
あとね、この曲に関してあの半ばあたり中盤あたりでこう展開が変わるじゃないですか、ものすごく。
結構そうです ね、
そこがなんかすごくめちゃくちゃいいなと思ってね。
ありがとうございます。
聞いてたんですけどね、
どの曲も結構そんな感じの 展開はありますね。
おー、なるほどなるほど、じゃあこれからちょっとね本当にあの小倉を代表するバンドとしてねもっともっと ね全国で名前が知れ渡るといいですね。
そうなんですよ、今小倉にあの島っていうバンドとヒーローコンプレックスっていうバンドとあの彼らも頑張ってるバンドがいて、うん、まあ、その次の世代のバンドっていうことで期待してるところです。
なるほど、
はい、
じゃあ竹村さん今週はですねちょっとここまでということで、
はい、
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ライブラッシュ、今回は福岡県北九州市小倉ヒューズの店長竹村明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。